深田豪と
カルロスタックンの
カバの
一つ覚え。
なるほどな。
田舎ほど性風俗がちょっとおおらかというか、
日本ってそうでしょ、昔のあのなんの歌書きとかさ、歌書いとも言うねんけど、はい、あの日本の飛鳥時代とかな、ほうほう、あの奈良時代より前の話なんやけど、農業を収穫するやんか、うん、収穫終わったら、今でもミャンマーとかでは習慣なんやけど、うん、男子チームと女子チームがさ、うん、フォークダンスすんねんか。
フォークダンス
ですね。今の盆踊りと一緒だけど、はいはい、でフォークダンスして、うん、こうカップル選ぶね、うん、夜中真っ暗やんか、
はいはいはい、
な誰か分かる、夜中真っ暗やん、
はい、顔も見えないですか、
結局分かる、だって当時電気もない、月明かりしかないかな、
はそこで選ぶんです
か、オージーパーティーや、わお、わお、でこれでも難しい、日本って全部難しくってさ、うん、村社会からそこから端くって飛ばされたらあかんって、いろんなこういう意味があって、はいはいはい、あるらしいんだけども、はい、実は背後には、うん、でもおおらかな国やから、いま、うん、だに外人が日本に来るやんか、うん、ほんでホテル泊まるやん、うん、パーンってテレビつけるやんか、うん、ほんなら、あへあへ言ってるやんか、そうそう、外人来て言われてびっくり、なんておおらかな国なんやと、
はいはいはい、
な、他の国行くやんか、外国やから行っても余震場テレビつけてもそういうチャンネルあんねんけど、あってもまあその AV の人は良くないし、
うん、まあ、日本は世界一位ですから
ね、やろ、うん、で、あとまあ余震場流れててもこういうさ、そういうエスコートって分かるかしら、
エスコート、
そのお部屋に来るサービス、そういうのの宣伝が流れたとか、うん、でひたすら電話番号見ながら見つけながらね、うん、1800とか1、ひたすらテレビ番号、テレ電話番号見ながらだけど、日本はもうガンガンやんか、うん、でも外人が言うのは、うん、そのピクセル、なんとかするピクセルって、
ピクセルってどこですか、
あのモザイク、
ああはいはい、
うん、この国ほんまおかしいぞ
やってることすごいですよ何そう隠す
の、その隠す、このピクセルは何やねんこれやめたわ、
ははは、あ、考えてみたら面白いですね、あのモザイクっていう、
そう、外国人からしたらほっぺり分からんって話なんで、ね、うん、これを隠すのが何か意義があるのかと、
いや僕はね、でもあった方がいいと思いますよ、
ピクセルが、
ピクセルはまあエロの話はかりですけど、エロスって隠すことから始まるじゃないですか、
はいはいはい、
見えへんからこそどんなもんかなっていう想像が膨らむわけですよ、
はいはいはい、
それが妄想力をこう培って、うん、だから創作に向かう人とかやっぱそんなの大事だと思うんですよ、
大事やんな、うん、だから昨日の竹内さんの話もさ、はいはい、後半そんな話だったんか、
あ、そうですね、
な、うん、などに文化論やったんか、
うん、そうなんです、だから下世話じゃないんですよね、
そう
エロ話しつつなんかためになるみたいな、
そうだからさ、参加してくれてる人たちさ、うん、一生懸命メモ取ってくれてたんか、俺なんか申し訳なくてさ、
なかなかああいうねアワーズルームでああいう光景って
見ないだあのね、皆さんよかったらまたぜひ12月またやるからね、うんうん、よかったらぜひ竹内先生がめったにせえへん話をね、
そうです、
なんか聞けるね、
もうノリノリでしたね、
おー、うん、なんかタックにインスパイアされたとか言ったかったやんか
で終わってからずっと喋ってありましたもん、
ね、元気やったなったけど
で、あのアワーズルームって終わってから後ろのソファーでみんなでこうね懇親会みたいな喋り、
うんうん、ええー、とこですね、そういう意味でね、あのアワーズルームすごいよね、うん、あの舞台をやってで後ろにソファーがあって、うん、終わってからみんなで懇親会をするという、
わきあいあい
となんかセミナーみたいなすごい
あ、いち早くそれをやって
た、ね、やってんねんな、そこな、
うん、そこでももうね止まらなかったですよね、
すごいな、あの時でも嫌な人だったかな、
はいはいはい、あのね青木裕二さんとすごい親しくされて
た、青木裕二さんっていうのはいわゆる何は金融道を書いてあった漫画かな、うん、
僕も前巻持ってますけど面白いですね、
あれ、あの話面白いで、
うん、何が面白いってやっぱその生々しいでしょ、
うん、
ですっごい社会の裏を描くじゃないですか、
はいはい、
だからね社会勉強としてもいいですよね、
何は金融道な、うん、でも何は金融道書いてた青木裕二さん53巻読んで亡くならはんねん、
ガンでしたっけ、
ガンでなくなった、うん、なくなった、
デビューしたのが40過ぎてから
42歳やと思うね、と、うんうん、10年で走りきてはんねん、
うん、ガバーッと儲けてね、
うん、で奥さんの話も面白かったよ、
あ奥さんの水商売の方でした、
いや有名な北新地のクラブの女の子やって、うん、女性の方やって、うん、この人に青木裕二さんは、うん、もうガーッと入れ込んで嫁さんにしてしまうねん、
で竹内さんがそこにちょっと関与してたみたいな、
そうそう、竹内さんやっぱ面白いみたいな昨日の裏話な、はいはい、竹内さんはその有名なその新地の高級クラブのその女の人やねんけど、うん、青木裕二さんがっていう人はいつもジャージで来はんねん新地に、はいはい、昔から有名ってジャージとセッターで来はんねん、
うん、ちょっと新地には似つかわしくないか
もしれない、いやで柄も悪いし、うん、でわしやーって来はんねんけども、はい、その時その女の人がな、うん、竹内さんに、うん、この人なんぼほど金持ってんのって聞いたやん、
それで竹内さんがおそらく3億と、
うん、実際5億やったんやけど、もっと多かったやん、でも竹内さんその時3億と言って、うんうん、その人はそれに嫁さんになるんや、うんうん、でもこの嫁さんは竹内さんも言うたったろ、うん、ものすごい嫁さんやったんや、
なんかその話だけ聞くとそのなんかすごい打算的やなみたいに思われる人多いと思うんですけど、うん、亡くなってからいろいろ聞くとちゃんと愛情がね、
そうだから高神さんの嫁さんもそうやろ、
ああそうです、
ね、高神さんの嫁さんも確か水商売の人
で、うん、そうですね、
な26したの竹内さんの、うん、財産残してた高神さんはこの女の子にものすごく感謝したって、うん、 僕反省しなあかん、それとか。もう食い散らかしてる場合ちゃう、僕。すいません。ちゃんとします。頑張ります。たっくんも。お願いします。頑張ります。なあ。でもその話、いい話で、竹内さんは、その、青木祐二さんのゴーストライターをしたの、僕知らんかったわ。
うん、なんかかなりの数書いてはったらしい。
何冊やったっけ？
いや、40冊とか。
なあ、うん、僕一生懸命読んでたもん。青木祐二さんはやっぱ何は金融で売れるんだけど、うん、その後本がいっぱい出すね。うん、漫画書かへんなんだ、あの人って。漫画大変や、あの人。
すぐマルクスがどうたら。そんな本多かったですけどね。
そういうのの中で、あの、一番有名なやつが一つがあって、はいはい、その、桃源郷の人々って映画にもなんねんけど、はい、これ竹内さん書いてはったんでしょ、小説な。
すごいですね。
なあ。で、しかも映画とか本になってまだおもろい話があるという。
うんうん、竹内さんがこう、面白くしすぎたら、それはちょっとカッポみたいな、そういう裏話もありました、
ね。あったな。でも僕はさ、今さ、あの、リスナーの皆様、あの、私、高田剛にですね、
はいはい、
私のね、小説を、あの、口述筆記でね、
うん、
人はあの、我が闘争のようにね、書いて、
我が思想書みたいな。
我が闘争みたいに書いてもらうと、人はもうさ、口述やからな、あいつ。うん、5ヶ月、あの、ミュンヘン一揆の後に、牢屋に入れられてる間に、口述で書いてもらうんや。
それがもう、あの、我が闘
争。我が闘争や。うん、だから俺もちょっと高田剛に期待してね。
タックンの闘争みたいな。
タックンの闘争。
逃げたらダメです
よ。いや、書けないで、両方とも。
逃げるのも大事です。
そう、大事、大事。で、だって、きつい局面逃げな、昨日のセミナーもそうやけど、僕、きつい局面逃げなはると。
うん。
な、さっき、へ、もう、もう、降りた昨日は自己破、死ぬやったら自己破産してまえみたいな。
死んだ終わりです
からね。そう、昨日俺そういう話やろ。うん、また聞きに来て、その話またしますんでね。
日本の文化で、その、逃げたかみたいなの多いらしいですね。
うん。
うん、
この話はまた今度さ、はいはい、詳しい話はさ、今度また、あの、あそこ、アワーズルームじゃない方の、あの、ナンバーベニズルで、いつやったっけ、11月の12日かな。
はいはい、
やるイベントでもその話はしようと思うんだけどね、ベニズル・メッケルさん、
メッケルさん、なんかそのいろんな方がこうプレゼンをするっていう、
はい、11月12日のやつを ね、その時に私はその逃げた方がいいっていう、逃げたらあかんじゃないで、ね、逃げた方がいいっていう、
いや、それはすごいいいメッセージだと思います、
ね、うん、逃げた方がいい、ね、逃げてもいけると生きれるという、うん、メッセージの話をしようと思ってるんですが、うん、
はい、
まあ、そういう話でやると、僕、高田郷にお願いしてて、うん、ね、その、我が闘争を超える本を。
我が闘争、なかなかのハードルが。今でもね、ちょっと制作中なんですね、
そこはね。そう、皆さん期待してくださいね。うん、でも、竹内さん、だからその青木祐二さんのゴーストライターを散々やったはったんや。
うんうん、
俺、ほとんど読んでるもん。
それを知らずに読んでたってことですね。
知らん。だって竹内さんも、今明かすの話だった、昨日。
あれも、結構知ってる人少ないですよね、実はね。
な、
うん、なんか、竹内さんが青木さんとすごい親しくされてたっていうのはみんな知ってるんですけど、うん、まさかそこまで深い関係やった
と。さて、あの本だって青木祐二賞になってるもん、ほとんどっていうか、うん、ほぼ全てが、
うん、で、ええ話だったのが、その青木祐二さんが奥さんにポロって言ってたのが、うん、竹内っていうやつはあのすごい才能があるけど、自分のストーリーを書かなあかんっておっしゃってたんですよね、うん、でだから自分のそのゴーストばっかりやるんじゃなくて、竹内義和として物語をこう発表すべきだっておっしゃってて、
ね、
竹内さんやっぱゴーストライターをずっとやってると、その癖というか、
はい、
うん、なかなかそれがこう打破できなく
て、ゴースト癖が、
うん
うん、
ただなんか最近ユーモアとかね出されてますし、やっとこう そこで今乗ってきたみたいな話されてましたね。
だから高田君、俺らだけ一生懸命本作ってな、またそこ、うん、そこ活用させてもらおう。
もうすごい悪い顔してます、う
ん、竹内さん乗ってるから。
まあ、ね、いい関係でねやっていきたいですよ ね、
うん、でそれをやった後で、あの昨日行ったんがその僕のナンバーあのベニズルの、
すごい
大喜利大会、
ハードスケジュールでしたね。
昨日は忙しかったよ、うん、女の子の電話かかってくるしやな、
なんか顔色変わ
って、顔色変わって、どうしようかって、もうこれやばいみたいな顔にな
ってずっと喋ってたんですけど、なんかいきなり携帯見出して
固まってたよ、うん、固まるに私
急に黙って黙るとみんな不安になります
よ、ね、急にシリアスの私で、そのシリアスの私は頑張ってそのアワーズルームの仕事をやりきらせていただいて、はいはい、公表の打ち出していただいて、うん、その後南へ急行しまして、うん、南ではそのナンバーベニズルのね、ブッチョ柏木選定無差別マッチ、なんていうのこれ、
無差別マッチ
大喜利チャンピオンシップ、
うんうん、
これにね私出させていただきました。
かなりのお客さんやったでしょ。
これ50人ぐらいおったよ。
今そんだけ集めれるイベントってあんまないです
よ、ね、ほんで NHK が来てんねん取材に。
その大喜利を撮ってるんです
か。そう、
へえ、
テレビもクルーもガンザン入って、あれ、ボーダーとか来てて。
タクも撮ってもらったんですか、
ね、そこ大事な話で、ごめんな。僕、昨日は A チーム、B チーム、C、D チームで 4チームない、予選とか1回戦。
はいはい、
勝ち抜きない。このイベントすごくて、
はいはい、
勝ち抜きでこれから1年間住んでて、毎月毎月。
今始まったとこなんですか、今
回第1回。
あ、それ記念すべき。
第1回に、な、カルロスタクも絶対できてくれって、部長歌詞が言われて、はい、遅刻してでもいいからって言われたよ、これ。そうやろ、
すごいですね。
だって、これ、時代は7時に始まってるのに、はい、俺だって、アワードでも出たの8時前やったんや、昨日。
そうですね。
終わって、
うん、
当然な、
うん。
それでも待ってます、みたいな勢いで。
うん、
な、ありがたい、絶対来てくださいみたいな。だってこれ見て、昨日のそのさ、あの、その告知のやつにもさ、告知のやつにさ、バッチリカルロスタックで、もともと書かれ、めったにないで、カルロスタック、ほんまに来るかどうか分からへんから。でももう最初に書かれてるという。
かなりもう、じゃあ、その期待されてという
か。カルロスタックが来るぞと。うんうんうん、なで、案の定俺行くやんか。うん、で、行って昨日は、僕これ年末、もしご興味があったらね、うん、12月にアベノのキューズモールでね、うん、踊るんでね、興味あるからまたね、また告知しますけど、うんうん、ね、あれなんですよ、今回はね、ピンクのドレスに、うん
はいはい、
ピンクの鳥の羽、今日言ってたやつな、
はいはい、
ピンクの鳥の羽をつけて、
うん、
青いパンスト履いて、
うん、
ほんで緑の、なんていうの、スパッツ履いて、いろいろややこしいねんけど、
はいはいはい、
で頭に定番のフラミンゴをかぶって出てくるという、
うん、
とんでもない格好で現れるだけや、
うん、
予選 D チームとして、
うん、
な、ほんならもう NHK のカメラがさ、いきなり俺だけ外すようにキョーンと。
これは、
こいつは危険
や
と思う。こいつは危険や。ほんで、じゃあ始まるわけ。ほんならお客さんどっかんどっかん受けるわけよ。もう僕大喜利よくわからないんですけど、ね、お題もあれなんですよ。せっかく出会ったカッパ。でも何かが違う。何みたいなこういうやつ。
まあ、スタンダードの大喜利らしい、あれですね、問題ですね。
でしょ？でもそんな俺分かるわけ、何のこっちゃやこれな。だから俺勝手にさ、ラーメンねえからさ、うん、カッパカッパカッパのマークのラーメン屋とか、ラーメン屋ですとか言ってさ、それ大喜利のシーンが分かってないと。うん。ほんで横のやつなんか綺麗にやるよね、サラリーマンの人とか。面白かった、サラリーマンとかニートとか。
ニート？
もう来てた。で、あと、普通、なんていうの、あと芸人ももちろんミュージシャン持ったし、アイドルも来てた昨日。
だいぶそのバラエティ飛
んでる。すごかったよ、すごかったよ。うん、で、お客さんもさ、レベルが高くてさ、そのさ会社員なんかはさ、綺麗にやるよね。
なんかね、世間には、うん、その一般の仕事しながら、うん、とんでもない大入りする人がいるらしい。
そうやろ、だから昔なんさ、着信オンデーと一緒やんか、カチャッカンみたいな、
携帯大喜
利、あれ、ああいう人やな、
あの
人、
あれのなんかレジェンドとか言
われて、そうそう、あの人だ、もうオンね
ん。
で、俺はさ、そんな全然知らんわけや、あんな、はい、着信オンデー、カチャチャンっていうような人が来てるわけよ、横には。な、俺もひたすらそれ、俺ひたすら、ギャーとか、わーとか言ってるだけやんか、
かして、
そうそう、だって前、その前のさ、あれやんか、アワーズルームの時はさ、竹内さんの小回りみたいって言われてね、
はいはい、
なんか小回り君みたいやみたいな、小回り君みたいなんですよ、カルロスタック、うん、大丈夫かな、女の人、
だから漫画のキャラっぽいっていうことじゃないですか。
大丈夫かな、こんな顔がチンチンになるような男の人に。
小回り君も可愛いですから、
小回り君も可愛いのに大丈夫、
なんか顔と同じ
カルロスタックは
なんかもっとポップな、
ポップだから47歳にして、はい、ね、なので大丈夫ですよ、安心して使ってくださいね。で俺それやるわけやが、
はい、
NHK の人がさ、そのしょうもないさ、やつらにさ、インタビュー行ってさ、俺もインタビューも素通りも、
やっぱ放送コードがあった、
ね、そうで終わってから、その拍手でこう、いい人を選びましょうみたいなやつだけよ、ね、A チーム4人、 B チーム4人、 C チームで、
うん、
で拍手の時にさ、カルロスタック、はい、カルロスタックはとか言ったんだけどさ、4人ぐらいしか拍手してくれへんねんけど、でもその4人がさ、もうめっちゃ拍手してくれんねん。
熱烈な。
すごいすごいすごいすごい。ババババババババみたいな、よかったみたいな。こんなカルロスタックだ、そういう路線ないね。
まあ、だからハマる人は激ハマりするってことですよね。
ああ、江頭とかでしたよね。
そうですね。だから大川工業とか、その深いところに。
深いところに。僕、その深いんかな、ポップな感じでやってるんですけど。
いや、その、なんていうんですかね、日本人、からしたらちょっと驚くとこがあると思うんですよ。この人何みたいな。
あ、この人何か。なるほど、ね、
何者か分からんけど、なんかよう見てたらおもろいなみたいな。最初はちょっとビクッとするかもしれないですね。
あ、最初のビクッとか、うん、なんか女性の時で一緒やで、最初なんか逃げ出そうとするからのスタッフから。
なんかね、会わずに来てたお客さんで27歳の男の人がいた。
あ、男の子ったね、最初。うん、覚えてる覚えてる。めっちゃいい男の子。
たっくんがちょっと喋りかけた時に僕、遠くから見てたんですけど、うん、やっぱ腰引けて
る。あと、そうそう、あと、最初後ずらししようと、後ずらし。ごっつ汗かいて。
で、たっくんが見事やなと思ったのが、それをなんか、こう、突っ込みながら近づいていきましたね。うん、今ちょっと引いてるけど、みたいな。そこ触る。
うん。
テクニックはすごいなと思
って。そうし、でも自然にやっとんねんね、わし。
あんま考えてない。
考えてない。今、大丈夫、自分みたいな。大丈夫、自分と言いながらこう、入ってくるという。
ああ、すごいテクニック。
よくあんねんけど、うまい。自分大丈夫みたいな。でも、こうやろ、こうやろ、みたいな。
みんな多分ね、クリオさんもそうやと思うんですけど、うん、最初若干引いてたと思う。気付いたらなんかもうタックンのそのなんですかね、毒がじゃないですか。ちょっと中毒になるんですかね。
そういう
特殊な感じ、
特殊な感じやな。あんまり家がないというね。
そうですね、規格外という
か、規格外だから俺なんもこうでも気を照らってないんですよ、これ。
実は自然体なんです、
ね、はい。昨日もだってね、実をネタ話をしますと、
はいはい、
高田国の持った A4 1枚の紙に基づいてやってたからな、
項目をね4つぐらい並べて。
それだけでしたからね、台本は、うん、はい。 ね、
まあ、あんまりこあの国名に書いても多分脱線するから運びだけをね押さえといたらいいから
ねえ、そんな形でやらせていただいてでも、うん、あの僕の基本のところはもう昨日最初に言ってましたけど皆さんとこう元気の交換をするというね、
それは今の日本一番ね足りないところ、ね、
そうで元気になって帰ってもらおうというのが僕の主であの昨日来てたお客さんみんな元気になって帰っていった
よ、そうですね、うん、なんか本当にだんだん顔がほぐれていって
ねえねえねえねえ、うんうん、
本当に今大阪特に元気ないって言われてますから、
ね、うん元気にしたい、
うん、
なあ、
だから大喜利は別にあんまりうまいことを答える人は他にいてるんで、うん、タコはもうそこに出て元気与えたらいいんじゃないですかね、
多分そういうことやな、うん、だって一緒に昨日来てたさあの DJ 東京からとぶっちょかしょイベントすごいね、
うん、
東京からあのなんていうの、人材ディガー DJ 級人材ディガーよ、人材掘りに来よんね、人材ディガー DJ 急行さんっていう人が来てて、
はいはい、
あの MC はな、うん、とぶっちょかしょが MC やんだけど、うん、ええー、もん見ましたわ散々言ってもいいもの今日はいいもの見せてもらいましたって俺見て今日はこれ見に来ました僕東京からわざわざみたいな、
そういうプロの人にハマるのかもしれないですね、
あプロにハマるのかもしれない、プロ仕様やな、ね、やっぱ俺な、うんう
んうん、芸人さんでもいるんですよ、そのなんか日本クレールとかもそうなんですけど、うん、あの袖から爆笑が聞こえる
あの落語会もそうやった、勝田朝吉さんが爆笑しちゃった
であので一般のお客さんはちょっと
聞いてお客取ってた朝吉さんは不明気で爆笑しちゃったで、
うん、いいのか悪いのか分かんないですけど、
ね、よくあるな、あの時もそうやねんか、あの電気クラゲの時もそうやねんか、エレキコミックか、
ああ
エレキコミックあの時もさ、あの人らはなんかエレカタさんやったっけ、なんか、
うんうんうん、
なんかすごいめっちゃおもろいとか言ってたけど、うん、もうお客さんは完全に引いてたという、な299位という、うん、どう
でもそれもなんかこう報告されて、うん、あのねポッドキャストのラジオで取り上げ
て、あ、まあ、なんか日本放送のな、うんうん、
だからおもろいことしてやっぱ伝えてくれる人がいると思うんです、
ちょっとこれ続けなあかんな、
そうですね、
うん、
継続は力なり、ね、
完全にそうやな、うん、じゃあカルトさん元気出てきたよこれ、
ほんまですか、
ガンガン行くよ、うん、
だからねこの11月12月と結構慌ただしい時期ですけど、
はい、
なんかタックの周りもちょっと進んでいきそうな感じがします。
完全ですよ。だってあのあれよ、高田君これから僕は執筆に向けて、
そうです
ね、番組でこう宣言しちゃってるからこれ。
ああ、と12月頭にちょっと東京行く予定なんで。
そうそう、ガンガンやる、ガンガンやる。
東京でもちょっとカバー取ろうかなみたいな話も、
うんうん、
してまして、
うんうん、な、
今日は出版社の人にこんなん言われた。ケチョンケチョンにされたとか、ね、そういう生っぽいのね、うん、入れていきたいですよね。うん、なんかでもいい流れができてきて楽しいですけどね、
な、
うん、
頼むで、
あの
僕は書けないんで、はい、書くのは書くことは書くけど書けないという、
あ違う書く
もっと書けないワンみたいな皆さんよろしくねみたいな、
そろそろ終わりましょう、
あ本当ありがとうございました、
言い残したことないですか、
うんとね、もっと書きたいです
書いてほしい方は
キャルサクダ、ね、よろしくお願いします、
はい、ではさよなら
またね、アディオース。